気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆さんのお相手は、
いやー、筋トレっていいですね。ラーメン大好きラーメンさんと、
筋トレは人類を幸せにすると思いましたね、ほどほどにやっておりますノブがお送りします。よろしくお願いします。今日ですね、
はい、
収録の前にラーメンさんから、連絡が入りましてですね、うん、筋トレ行くぞと、収録の前にという、
そう、心地よい汗を流してから収録をしようと、
大変心地よかったです、はい、というわけで前も、一度ラーメン屋に連れて行かれたんですけど、ここ一宮のね、
はい、
一宮ボディービルセンターという、もう名前からして物騒なとこに連れて行かれたんですけどまあそこでちょっと今日は、胸を中心にやったんですね、うん、まあヘロヘロになるまでやりましたが、
頑張ったね、
頑張りましたね、うん、いやでもやった直後は本当にこう胸の周りの筋肉がパンパンに張って
パンプアップしてね、
谷間できちゃいましたもんね本当になんかこれ続ければみんな結構ね、
そう、続ければいいんだけど大体みんなね続かないのよ。
いやもうしばらくはいいやって思いましたんで私も今日やってみていやしんどかった、
いや
心地いい。3種目やったんですよね。
そうだね、もうとにかく手っ取り早く、まずベンチプレス、
はい、ベンチ重かった。
まあ、ベンチプレスって一番有名なのかな、だからみんなが知ってる、うん、横になって、ベンチに横になって、
まあ、筋トレっつうと大体それを想像する
で、ね、でバーベルをこうね、
持ち上げ、
上に持ち上げて下ろすっていう、うん、それがまず1種目目で、それを自分の限界の 80% の重さを、まあ、10回ぐらいやれるのを、うん、まあ、4セットが1種目目でしたね、
まあ、限界超えてましたけどね
そう、限界超えてもう自分で持ち上がらないじゃん、持ち上がらないって腕がプルプルってなったとこからちょっと軽く補助するだけで持ち上がるでしょあれ、
うん、ラーメンさんがこうね軽く手を添えてくれると最後ね、もう一息、
そう、そこからあと 2,3 回やって、その 2,3 回がですこの大事なの追い込むためには、うん、
分かりますよ、筋トレってそこが一番おいしいところだもんね、
そうそうそう、そこにいかに持っていく、あ、だからさ、お酒と同じじゃない、ノブがいつもほらお酒飲む人って酔いたいからやるわけじゃん、酔いたいから強いお酒を飲むわけでしょ、
うんうんうんうん、
だから追い込みたいから強い負荷をかけないとい
けない、うん、なんかそうどうなんだろうそれも、でもランニングのトレーニングやってる時も、
うん、
同じこと言われましたね、
うん、
こう階段とかね駆け上がるんですよ、
うん、
こう山道にある階段をガーンって駆け上がっていって、でも駆け上がったところでもう足がもうフラフラなんですよね、
うん、
そっから 20m ダッシュせえみたいな、これが美味しい、ここが一番美味しいところって言いながら、もうね、私がやってた時に、うん、たまたまね近所の大学の陸上部の人たちが、
うん、
まあ、同じところでトレーニングしてたんですけど、
うん、
こう山道を、山道にあるこう坂道だったり階段だったりっていうところで、もうね、部員たちがその辺に寝転がってゲロ吐いてましたはい、で次が何でしたっけ、
ベンチで2種目目は今度は大胸筋の上の方、上部、
はあ、
大胸筋って主に上中下って分かれてて
上中下
です、今日は中と上
をやったんですね。
で今度はインクラインのダンベルプレスっていうのをやったんだけど、
はい、
今日はインクラインっていうのはこの体をこう斜めに、
うん、
さっきのベンチは横向きじゃん、
もう完全に
仰向けの状態、ね、今度はこう斜めに斜めのベンチに座ってで、真上に上げる、
ダンベルを両手に持って
持って、さっきは体が、仰向けになってる体に対して90度真上に上げるんだけど、うん、今度は体が斜め45度の状態で真上に上げる、
ちょうどこの 鎖骨のちょっと手前ぐらいのところが
刺激が入るんですね。そうそう、だからこのそこが、大胸筋の上部に当たるからそこに刺激を、うん、でこれも4セット。
これもきつかった。
きつかったね。
はい、
でそれが終わったら今度はねこの大胸筋の今やったらどっちか全体なんだけど、はいはい、この大胸筋の中、
まあ、要は谷間
ですね。谷間、
胸の谷間、
ダッチューのポーズの時にできるあの谷間
、はい、
でこれは今度ケーブルって言って、なんて説明したいのね。ケーブルは
両方にこの引っ張る紐があるんですよね、うん、両腕から腕をバッと横に開いた状態からダッチューのまで、
そうそう、ダッチューのまで、その先に重りがついてるんだね、
はい、このケーブルが重いんだ。またこれをこう何て言うんですか、バタバタバタと、
そう、
胸を開
いて両手を開けた状態からダッチューの、両手を広げるダッチューの、両手を開けるダッチューのっていうのをずっとやってたね。
はい、
でそれをやるともうほら結構胸がパンパンに
パンパンになりましたね。ラーメンさんなんかの腕の周りが真っ赤になってましたもん、
うん、まあ、ただね、うん、このラーメンさんいつも行くジム行くんだけど、
はい、
ガリガリだったでしょ。ラーメンさん
ガリガリっていうかお腹がポチャッとしてましたね。
もう他の人たちもっと
あそういうこと、
うん、
他の人すごいもう本気の人ばっかでしたもんね。そう、競輪選手みたいな人もいたし。
だからラーメンさんあそこ行くとまだまだガリガリになるよ。
ああ、もっと大きくなりたいですか。
いや、もうこのぐらいでやめときます。
じゃあそれで、
うん、
筋トレ終わってそのさっきコンビニでおやつ買ってた時に、
うん、
トイレで手洗ってたんですよ、
うん、
手が洗えない。
だ、手が上がらない。
上がらないというかこう手をこういただきますのポーズにするじゃないですか、
うん、
これが力入らない。もう完全にこう、ね、胸の周り、
胸
周りが
もうね誇っていいです。誇らしげに語っていいです。今日は追い込んだなと。追い込んだ証拠ですよ。手が上がらないとかね。で、あさってぐらいにとてつもない筋肉痛が来ると思います。よろしくね。
そのボディービルセンターっていうね、
うん、
まあ、2階建てのプレハブの建物なんですけど、そこの中にこう所狭しとマシーンが置いてあるじゃないですか、
うん、
そのマシーンもその最新鋭のマシーンじゃないんですよね。
もう20年30年選手のマシーンだね、
まあ、それでもみんなね喜んでこうガッチャンコガッチャンコやってるし、
うん、そこの会長今70代の方かな。
あの今日入り口のところの部屋で
そうそうそう
引っ張り
替えて、ね、寝てる人
テレビ見た人、
うん、でその人は昔選手でやってて、あまだ現役の頃のアーノルド・シュワルツネッカーを日本に呼んで、うん、わざわざ、うん、でこうトレーニングの交流を図ったっていう人なの、うん、その会長さん。
シュワルツネッカー氏もあの人ミスターオリンピア3連覇でしたっけ、
うん、
まあ、超人ですよね。超人中の超人
だ、うん、あ、多分1個かわいそうなのがあって。
なんすか。
あのシュワルツネッカーってねシックスパックじゃないのよ。
あ、ずれてる人。
ずれてない。
どういうこと。
あのねシックスパックとか8パックとかあるでしょ。こうやってもう生まれつきに決まってんの形って。
あ、
数と形が、
うんうん、
シュワちゃんは、うん、なんと4パックなの。
4つしかない。
4つしかない。どんだけ鍛えても4つしかパックがないんです
よ。4つしかパックがない。
4つしかパックがない。
別にいいんじゃないですか。でも6が やっぱり一番美しいってことになってるの。
うん、6がやっぱり一番バランス。8とかになるとちょっと濃いね。濃いでるかなんちゅうの。多いね。なんであとはこの左右非対称になってる腹筋とかね。
ラーメンさんがちょっとずれてるんでしたっけ。
そう、ラーメンさんもちょっとずれてる。
私はその浮きまでやったことないからわかんないけど、そういえばさ、
うん、
まあ筋トレちょっとつながりだけど、
うん、
アメリカのプロレス団体 WWE が、
あ、中村慎介が言ってる子今
なんですか。あの、うん、ビンス・マクマホンがディズニーに身売りしたっていうニュースがこの間出てましたよ、
うん、ディズニーに身売り、
うん、
え、どういうこと。
要はディズニーグループになるんじゃないですか。
身売りをん、ディズニーが買ってくれって言ったのか、あ、買わせてくれって言ったのか
か、まあ、あのマクマホンが買ってくれって言ったのか知らないですけど、
うん、
まあ、とにかくディズニーグループに入るみたいで、
うん、
でも、まあ、相変わらず その経営はマクマホンがやるらしいんですけどね、うん、マクマホンとその、家族ですか。
ほんじゃディズニーってだからもうおじさん好きなもんばっかりで、もうスターウォーズも、
いやもうね、あの総合エンターテインメントプロバイダーですよね。もう
プロバイダー、
要はそのディズニーってさ、自分のチャンネル持ってるじゃないですか、うん、まあ、テレビ番組とかケーブルか有線か知らないですけど、うん、それもそうだし、いやあの世界中にこう映画を配給したりとかできるもうコネクションもあるし、
うん、
でもう当然のことながらもうコンテンツ、めちゃくちゃいいコンテンツいっぱい持ってるじゃないですかね。だからそのディズニーのネットワークに乗っかる形で、うん、あの WWE のプロレスも
で、いわゆるいい形の M&A になりそうってこと
かもしれないですね。とにかく今ね、あのみんなそのコンテンツ欲しがってるんですよ、
うん、
ほらアップルだってさ、自分のとこでこう、今音楽流してるじゃないですか、うん、iTunes とかで、うん、Google だってやってるし、あのアマゾンなんかは自分のところで映画も作ってる、ドラマも作って、で音楽も配信してってやってるじゃないですか、うん、今やその流通させる人とコンテンツを作る人がだんだんだんだん一緒くたになってきちゃってるんですね。
あ、もうソフトもハードも同じみたいな感じになってきて、
そうそうそう、もうケーブル規模の超大きいケーブルテレビ局みたいですよ、地元の。あ、
で全世界配信ね。
だってディズニーなんて言ったら世界最強のコンテンツ業者じゃないですか、
うん、
ね、そこに超人気、まあ、スターウォーズも買ったでしょ、うん、結局でそこで WWE なんつったら、 WWE ってねアメリカでちょっとこう人気が少し陰ってきた感じらしいんですけど、
うん、
だけどそのメキシコだとか、
うん、
あのあとアジアなんかで今めちゃくちゃ人気らしくって、
うん、
もうあれですよ、もうプロレスエンターテインメント
ということは
超トップですよ。
ミッキーがリングに上がるってこと、可能性あるよね。
あるんじゃないですか。だってあの人今日のでそのニュースが気になったんで、
うん、
ウィキペディアで WWE の歴史をちょっと見てたんですけど、
うん、
あの誰だったかな、歌手なんか人気の歌手をリングに上げて歌わされて、歌わせたりとか、
う
ん、まあとにかくありとあらゆるエンターテインメントを思いつく限りのことやってるらしいですよ。だからまあ
エンタメの国だもんね、アメリカは、
うん、
の中のトップです。エンタメもう世界一ってことです。だから
そうですね、もうプロレスに関して言えば世界一じゃないですか、
うん、じゃあこれ期待、もう合併したってこと、もうすでに合併か、
でもニュースはそういうの出てたんで、
うん、
まあ、これからその具体的なスキームに入るんじゃないですかね。今も何でもかんでもそうやって大きいところが飲み込んでいっちゃうんですよ、きっと。
はいはいはい。だって YouTube も最初は違うんでしょ、 Google じゃなかったんでしょ。
YouTube は最初 YouTube が自分で始めたみたいで、
うん、
でそれを見つけた Google がこれはいけるわと思って買ったんですよね。
これはいけるわとその思うところがすごいね、Google
も。だって当時なんか本当にただ誰でもビデオが投稿できますよっていうシステムだっただけで、広告も何もなしですよ。でインターネットのサーバーとかさ、
うん、
いっぱい準備しなきゃいけないし、
うん、
お金ばっかかかってしょうがないだろ、そんなん買ってどうするんだ、 Google アホやなってね、みんな言ってたんですよ、
う
ん、それが今や何、
ところがどっこい
超稼ぎ頭ですよ。
だから結局ある意味広告をつけたのが正解だったってこと。
そうですね、多分そうだと思います。だって嫌顔でも 見るじゃないですか、広告、うん、
見ちゃうね、あれ
見させられるじゃないですか、
うん、
それが強いんじゃないですか。
で、あの広告で何か買ったりするの？
しないと思う。てか逆効果なんじゃないかって思ってきて最近、
うん、
あんまりにも同じ人ばっか出てくるとさ、もう鬱陶しいじゃないですか、
うん、
俺は早くこの続きが見たいのにってなのに突然カットインして入ってくるんですよね、うん、あれ本当に
そうだよね、あれ、
うん、ちょっとね、もしかしたら新しい手を打ってくるかもしれない。だって Google って
あんじゃん、 YouTube プレミアとかやってくんじゃない、コマーシャルなし。
うん、でもそういうの多分本当にごくごくわずかですよ、きっと。やったとしても、
うん、
全体の収益に与えるのは。だって Google ってその収益のバランスの見たことあるんですけど、
うん、
90% 以上が広告なんですよ、Google って収入の、うん、もちろんあの人たちってほら自分たちでコンピューターのソフト作ったりとか、あとはなんだっけ、携帯電話売ったりとかしてますけど、うん、ほとんど広告なんですって収入の。
広告屋さんなんだ、そ
こ。もうほぼ 100% 広告屋さんですよ。
コンピューター屋さんじゃないんだね。
コンピューターを使った広告屋さんじゃないですかね。
じゃあ、Apple と Google ってどういう関係なの？仲良し？
まあ、同じ業界にいるライバルじゃないですか。
でも Apple の製品に Google のあれを見るでしょ、みんな。
そうそうそうそう。
Google は端末作ってない？
作ってますよ。
あ、作ってんの？
うん。Nexus、ね、今は Nexus って言わないのか。まあ、携帯電話ですね。携帯電話作ったり、うん、Chromebook っていうパソコンも作ったりしましたけど、
うん、
まあ、あんまパッとしないですね。
じゃあやっぱり、端末は iPhone が一人勝ちなの？これ日本だけ？
日本だけですね、一人勝ちなのは。まあ、数で言えば、その、Google の Android 携帯っていうのは世界中にもうね、流通してますけど、
うん、
Android は、要は中の動く OS ね、まあ、プログラムだけなんで、うん、外側の側は中国のメーカーが作ってね、
うん、
中国だったり韓国だったりのメーカーが作ったりしてるんで、
うん、
まあ収益性で言えば iPhone の方が抜群にいいですよね。
あ、自社だから、
自分のところで作って自分のところで売ってるんだから、
うん、
まあ、それもあれですよ、コンビニでいうところのさ、
うん、
PB 商品やる
か、あ、はいはいはい、
ナショナル商品やるか。もう今ほら、セブンイレブン行っても PB 商品
ばっかりじゃないですか。ほぼ PB だね。
ね、だから食べ物だけじゃないですよ、うん、日用品とかさ、シャンプーとか、
あ、本当だ、
犬の餌とかね、
うん、
おむつとか。
え、 PB にする良さは
やっぱ安いんじゃないですか、コストが落とせるからって。やっぱプライベートブランドじゃなくてナショナルブランドで、やっぱこうね、特にカップラーメンなんかそうじゃないですかね、もっと面白いものが見たいなっていう。
だって PB でもさ、同じもの作らない、
うん、
ほぼ
ほぼ
ほぼ同じもん作るじゃん、あれ。
作る作る。
え、メーカーの人困らないの、それで。
まあ売れるからいいんじゃないですか。
あ、いいの。
まとまった買ってくれるから。
あ、
で、今週の獲物でございます。これこそあれですよ、 PB 商品とナショナルブランド商品の
なんて言うんだろうね、これね、
フュージョンですね。はい、日清チキンラーメン唐揚げくん味。
唐揚げくん味よ、くん味。
唐揚げくん味、唐揚げ味じゃなくて唐揚げ
くん味。唐揚げくん味ということはもう皆さんお分かりでしょうか、これは。
ん？
唐揚げくんということは、これもうローソン専、ローソンだけで発売してる。
あ、そうでしょうね。
だからセブン行っても売ってませんし、うん、ワイルドマート行っても売ってません。
わざわざこれのためにローソン行ったの？
そうっす。
そうかそうか。
まあ、これはね、日清チキンラーメンの誕生60周年を記念して、なんと唐揚げくんとのコラボ商品、チキンラーメン丼唐揚げくん味と、あと今度これはラーメンのでしょ、
はい、
チキンラーメンに唐揚げくんが参加してるみたいな感じ、
うん、
今度は、逆に唐揚げくんの方が旨辛キムチ味ってのを新たに4月に発売されたみたいです。
それは何か関係あるの？
全然関係ない。
あ、そうですか、
うん、
唐揚げくんね、学生
の、いや、なんであんな美味しいんだろうね、唐揚げくんって、
ね、不思議だね。
もう完全に定番商品になっちゃったよね、
うん、
じゃあちなみに何、
はい、
基本の3つあるじゃん、
うん、赤、
はあ、
赤、レッドです。レッド一択。
いや、オリジン、ノーマルでしょ。
いや、レッド一択。時々なんか
チーズ
ちょっとか、だからラーメンさんがココイチで食べるのと一緒で、ちょっとよそに浮気したりとかして、でもやっぱ辛いのがいい
かな。季節もんとかね、
はい、
コラボもんとかよくあるもんね。
さ、中から出てきたのはカップラーメン、チキンラーメンですね、
うん、
で、これに唐揚げが別の袋で入ってますね。
いや、唐揚げくんです、これ。
あ、唐揚げくんですね。でも袋には唐揚げって書いてあるよ。
でね、ここにほらほら、これね、一応唐揚げくんの穴が開いてるの、ほら、
これ卵入れるところ、
うん、エッグホールだったかな。
エッグホールって言うんだ、これ、うん、唐揚げを中に入れて
る。あ、じゃあ、ポケットだ、エッグポケットなんだけど、うん、今回は唐揚げくんポケットっていう
ね。あ、ここに唐揚げくんいいよね。ナムさん、お湯お願いします。
う
ん、まあでもチキンラーメンと唐揚げくん、これはね、 いい組み合わせですね。ちょっと期待しちゃうな。
チキンチキンだよね。
ああ、まあ言うなれば親子丼みたいなもんですね。そうか。これはお湯熱湯3分。あ、でもこの唐揚げがね結構でかいんですよ。あのなんていうの、カップヌードルの謎肉2個分ぐらいの大きさ。
食べ応えあるね。
うん。でもこれが3分のお湯で戻るっていうのがどうなんだろう。
唐揚げくんの味が出せるのかな、このカップで。
そうですね、気になるところです
ね。はい、じゃあお湯入れます。はい、
あ、また蓋の裏書いてありますので後で読みましょう。
なんと桃福さんがどうのこうのって書いてありますね。いいですか。
はい、よいしょ。
あ、もう手に力が入らない。A 熱湯3分、用意スタート。
よいしょ。
3分経ちました。
はい、
よいしょ。では、こいせと。じゃあ、唐揚げはどうなってるかな。
おお、あ、浮いてる、表面に浮いてる。
ぷよぷよしてるぞ。はい、じゃあ、桃福さん話が蓋の裏に書いてありますよね。
あ、これ安藤桃福さんの紹介ですね。はい、安藤桃福さん、1910年生まれ、2007年に、召されたってことですね。
召された。
日清食品創業者。1958年世界初の即席麺チキンラーメンを発明し、即席麺業界を産業を生み出す。1971年世界初のカップ麺カップヌードルを発明し、新しい食文化を創出。世界総需要は年間約1000億食までに発展した。95歳を迎えた2005年には世界初の宇宙食ラーメンスペースラムを開発。宇宙空間でも人類の食を支えることになったということですね。
はい、あ、 NHK の朝の連ドラにも出てきましたもんね、
安藤さん。
てるてる家族っていう。
へー。
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
実食。あー、おいしそう。この匂い、
匂いは
チキンラーメンです。
唐揚げくん的な匂いはしますか。
まあでもチキンラーメンってほら油っこい匂いじゃないですか。チキンラーメン、もうだからその油っこさの匂いにもう紛れて、これは唐揚げくんかどうか分かんないです。
行ってみましょう。
はい、チキンラーメンです。
うん、
これはまごうことなき。なんかチキンラーメンって無性に食いたくなる時あるんですよね。
あのね、
なぜか
チキンラーメンとどん兵衛と、焼きそば UFO ね。カップヌードルの、カレー。
あ、
シフ
よ。チキンラーメンだ。カップヌードルはね、
うん、
カレーかレギュラーか、うん、まあとにかくどっちも無性に食いたくなりますね。
やっぱ定番って強いね。
うん。
必ず食べたくなる。
その味が刷り込まれてるというか、
うん、
DNA に。うん。安心のチキンラーメン。
うん、
でチキンラーメンにつきものほら卵。
はい。
うん。あ、とろっとしてますね。もうちょっといっぱい入っててくれてもいいな、この卵。うん、
麺はフライ麺ですね、う
ん。チキンラーメンですね。
さあ、いきますか、唐揚げくん。
唐揚げですね。
で唐揚げじゃない、唐揚げくん。
はい。今日3回目ぐらいですね、
はい、
叱られるの。どうだろう、このサイズで。あ、
いる、
唐揚げだ。
うん、どっち、唐揚げなのか唐揚げくんなのか。
唐揚げくんだ、唐揚げくんだ
と。
良さそう、これしっかり味がついてて、
うん、
うん、単品で食べても美味しそうな感じですね。
はい、色はですね、もう黄金色に透き通った、チキンラーメンの色ですね。匂いがもうチキンラーメン以外の匂いこれどう表現していいか、もうチキンラーメンの匂いとしか言いようがないもんね、これ。はい、じゃあ麺いただきます。あ、その前スープかな、スープからいただきます。
わ、この薄い感じがチキンラーメンだね、うん、濃くはない、決して濃くはないけど独特の風味があるこのチキンラーメン。
だってその麺から出てくるんですね、スープが、うん、これが画期的だ。
麺はあの平打ち細麺だね
まあチキンラーメンですね、いわゆる。
このボソボソ感がいいね、なんかね安っぽくてお
やつ麺の王道ですな、
うん、うん、ここまでは本当にチキンラーメン、
うん、
卵もね、うん、チキンラーメン。では今回の主役、
はい、
唐揚げくんを食べたいと思います。あ、
ラーメンさん何を
ね、ね、
2つ食べたね。
食感が、食感もなんか雰囲気も、本当唐揚げくんを、唐揚げくんは大体なんちゅうの、あの物消しゴム2個分ぐらいのやつ、50円のやつの、はいはい、あれを本当にこう2センチかける1センチぐらいまでちっちゃくして。
うん、小さくした感じですね、う
ん、風味もちゃんと唐揚げくんの風味がなぜかある。お湯でなんか戻しただけなのに。
ああ、
で
それはすごいな。
あのチキンのこのなんていうの、チキンの食感もちゃんとあるし、うん、恐ろしい
お湯で3分戻すだけでこれができるってすごいよね
これじゃあ宇宙持ってけるね、これもいや美味しい。じゃあ麺を食べながら唐揚げくんを、すごく合う麺と唐揚げくんって合うね。ちょっと一緒に食べてみて、麺とね、麺とね、麺を口に含んだところに唐揚げくんをボン、
うんうん、これはいい。
ねえ、なんて言うんだろうこれ、
うん、
このコンビ。
なんか今までもさ、ほら唐揚げ入りのラーメンっていくつかあったじゃん。
うん、あったあった、
うん、
中ではもうダントツだねこれ、うん、このコンビネーション、
うん、相性いいわ、チキンラーメンと唐揚げ。
うん、
うん、うんうんうん、あとなんかネギっぽいのが申し訳程度に入ってますけど、
本当申し訳、
うんうん、しかしこの唐揚げすごい、唐揚げくんすごい、
うん、うん、
よくもまあこんなの作るね。
ねえ、
うん、いや
いや反対でもすごいのに、こうコンビになったら、
うん、
これは相乗効果だね、味の。
そうですよね、まあ、あのもともとチキンラーメンがすごいシンプルで淡白な味わいなんで、
うん、
そこにこの唐揚げくんのビシッとアクセントがね、うまい具合に入ってますね。
はい、
まあ、これでネギたっぷりだったら言うことなしだったな、
うん、
さて、チキンラーメン唐揚げくん味、ラーメンさんこれ一言で、
これは一言で言うとですね、ウォーター、あ、じゃ、違う、あれ何でしたっけ、あの番組名は忘れましたが、
はい、
反町隆史と竹野内豊のコンビみたいですね。何だったっけあれあの二人、あの、はい、T シャツとジーパンの広瀬涼子が出てくるやつで、それましたかしが主題歌、あの音痴な
あの言っちゃダメ、
音痴だけど世界的に有名なギタリストに作ってもらった歌、
固定ですか、
ウォーターボーイズじゃなくてビーチボーイズ、
ビーチボーイズ、ウォーターボーイズ、
ウォーターボーイズじゃない、
ウォーターボーイズはあのシンクロのやつですよね、うん、まあとにかくそれと、
そうだから竹野内だけでもすごいし、それましたけどもすごいんだけど、あの色男2人が合体したみたいな、
うんうん、
そんな破壊力のあるラーメンでしたね、
はい、ごちそうさまでした、
ごちそうさまでした、
はい、では次のコーナーです、せーの、
ラーメンに聞け、
ラーメンに聞け、 ラミさん、チキンラーメンは、
うん、
袋派ですか、カップ派ですか。
いや、もちろん袋派でしょ、これは。
では、
うん、
チキンラーメン袋の思い出を一つ語ってください、
うん、思い出。
じゃあ私語ります、
ね、はい、どうぞどうぞ。
あの、中学校卒業生、寮に入ってたんですよ、
はあは
あ、で、寮って食べ物はいろいろ持ち込んでいいんですね、
うん、
何せだって夕ご飯が7時に終わっちゃうんで、お腹
すくんで、何も出ない、
そうそうそう、お腹すくんで、
うん、
で、私うちからカップラーメンいろいろ持ってきたんですけど、
うん、
自宅から、実家から、うん、そのなんかノーブランドのよくわからんカップラーメンでで ね、部屋のやつはね、チキンラーメン持ってたんですよ。
あ、ノブだけはノーブランドだけど、みんなはブランドも持ってたってことね。
まあブランドも持ってて、
うん、
そういうチキンラーメン持ってるやついたの、うん、それが羨ましくて羨ましくてもうね、交換してもらいましたもん、
うん、
交換レートがね、1チキンラーメンに対して2ノーブランドそれぐらいチキンラーメン食べたから、
そこでなんか社会を覚えた感じだよね。
そうですね、うん、で、いろいろ自由になって、
うん、
自分でそのいつでもチキンラーメンが買える立場になると、
うん、
2日続けて食べるのはきついなっていう私はそんな感じです。
ラーメンさん本当もう袋開けてスナック菓子みたいに食べるぐらい、あれをバラバラって言ったら、もうだって味がそこについてるからそれもありなのよ、うん、もうめんどくさいじゃん、その何、鍋を用意して、はい、お湯を沸かしてとか、丼にお湯入れてとか、うん、だったらもうバリバリバリ食べた方がもう濃いベビースターみたいな感じで、
ね、ベビースターですよね、要するに、
はい、そうです、はい、
そんなとこ、
はい、そんなとこですね、
はい。ではエンディング、
は
い、まだちょっと筋肉のダメージ受けきれないですね、さすがに。
いや、普段使ってないとこをやってるから余計だよね。
胸の谷間を鍛えるトレーニングなんてまずしないですからね、うん、
だからちゃんと立体的に鍛えないといけないんで、はい、上、上、中、下、外側、内側といろいろあるんだけど、だからああいう今日行った一宮 ボディービルセンターみたいな、あんなマニアックなとこ行くと、やっぱりこう、ここの部分だけ鍛えるとかね、そういうあのマシンがあるんで。
あ、だからいっぱいあったんですね。
そうそう、同じ胸やるだけでも全ほら何個かマシンがあるのね。
はい、女の人いいですよ、やると。
あ、バスアップになるのね。
あれ間違いなくなります。
うん、
やった直後だけでもう 3,4 センチぐらい増えそうな勢いだった。
ということは、じゃあビーチに行く前に 女子は思いっきり追い込んでからビーチに行くと、
はい、
ちょっと男性の視線をたくさん集めれるんじゃないかな。ただ A カップの人が B カップ、B カップの人が C カップになる感じがしますね。
だそうですよ、皆さん
ぜひ、
はい、
今年の夏は追い込んでから海行きましょう。
はい、じゃあ今週もお届けしました、皆様の相手は、
はい、明日も行きますよ、自分ラーメン大好きラーメンさんと。
明日は、明日ハイボールの日だ、はい、
酔っ払ってます、
はい、僕がお送りしました。また来週、
さようなら。